ラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。
2017年3月26日日曜日午後7時18分頃収録からです。ポッドキャストパーソナリティーワカドエスやということでございまして、ワカですよ。まあ何ですか、新年度、まあ、いやいやね、みんな、調子に乗ってきたかなっていう。まあなんかね、新しい出会いなんかもあるんじゃないですかみたいな、なんか、ね、3日ぐらい前、3回ぐらい前、前回ぐらいまで、ちょっといろいろなんかあれしてましたけれどもね。はい。まあね、さっき言ったと思うんで分かってると思うんですけども、こうね、この今日はまだ3月の暮れですからね、まあ、特になんか新年度っぽい話があるわけでもないので、それはまた次回以降ということにしようかなと思うんですけれども、まあ年度末になってね、急にってわけじゃないんですけれども、なんかこうちょっとね、なんか一日の大半をこうほぼ仕事で終わってるじゃないですか。終わってるじゃないですかっていうか、まあ終わってるんです。もうほぼ平日に関して言えば、もうなんでこう今までこうあれだったのかなみたいな、結構もうちょっとこう職場で使ってるものにこう気を使おうかみたいなところをちょっと最近ふと思い始めていて。で、その第一弾として、まあ、先日ね、ちょっと誕生日迎えたということもあってですね、マウスを買ったんです。家で使う用じゃなくて、家で使う用じゃなくて、会社で使うためにマウス買ったんです。もうね、自分のマウス買おうと思って。もうなんかね、反応悪くなっちゃって、家で使ってたやつが、家じゃない、もともとあるやつ、その会社から渡されているマウスを使って、もう反応がすんげえ悪くなっちゃって、もう、これダメだなーみたいな、もう、新しいでしょ、ダメなんじゃないかなーみたいな感じで。で、新しいの、はい、買いました。まあね、久しぶりにそういうなんかレビューやってみますか？よくわかんないけど、買ったマウスはね、もうこれまたね、安物なんだけどね、なんとなくこう、ヨドバシで触った時に手にフィットしたんで、あ、これでいいわ、みたいな。なんか、こういうので一回ちょっとやってみっかと思って、久々に、マウスにしては、多分、まあでもそこそこか。まあまあの値段ですね。まあまあの値段です。エレコムの。なんかもうこの時点で若干地雷臭しますけれども、わかんないですけど、ね。エレコムの、ね、ワイヤレスマウスです。ワイヤレス。有線じゃないやつです。はい。なんか 2.4GHz レーザー。8ボタンチルトホイール L サイズみたいなね。ブラックみたいなね。なんかもうよくわかんねえみたいな感じですけど。はい。今、なんか Amazon で見たら値段はね、3538円。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。3538円か。へぇー。あ、僕ヨドバシで買った時っていくらでしたっけ？ああ、そうだね。ヨドバシの方が高いね。もうでもさ、あれなんですよ。マウスとかキーボードとかもそうだと思うんですけど、なんだろうね。こう、使うものじゃないですか。なんかさ、こう、 やっぱアマゾン、いやまあ、そうなんだろうな。きっと本当は多分あれなんだろうな。電気屋で、本当はってさ、もうそれはダメだと思うんだけど、俺いろんな意味で。本当はでしょ、家電量販店で見てアマゾンでポチるみたいな人結構いるでしょ。ね。どうなのとかって思ったりするけど。まあ、ただ僕の場合、すぐ欲しかったんで、もう、そこに関してはもう何も。あれなんですけど、今レシート見たら、あれじゃない、ヨドバシのポイント、俺6000ポイントまだ溜まってんの？なんか知らない間に溜まってるから怖いよね、これね。そうですか。6000ポイント、またなんか使おうか？またなんか使おうか？みたいな、ですけどね。アマゾンで買った値段はね、3940円。ちょっとやっぱ400円ぐらい高いのか。まあでもいいです、別に。その400円ぐらい。買いました。なんかホイールボタン含めて8ボタンあるんですって。で、確かに8ボタンあるんですよ。はい、8ボタンあるね。右クリック、左クリックも入れて8ボタン。なんかその、ファンクションボタンみたいなのが、なんか3つぐらいあって。なんか、左クリックのボタンの横っちょに、まあ、多分気になる人は Amazon とかで見ていただければいいんですけども、写真とか。左クリックのボタンのところにね、ファンクションキー1、2があって、スクロールじゃねえや、ホイールの下に、もう一個ファンクション3っていうボタンがあるんです。と、あと、親指のところに、ブラウザの前に進む、あ、違う、進むボタン、戻るボタンみたいなのあるじゃないですか。よくある、マウスのやつで。あれがついてる、全部で8つなんですけど。ただ、デフォルトだと、全部のボタン、これ、何も設定されてなくて、なんか、専用のアプリを入れると、なんか、その、設定ができるみたいな。らしいですわ。まあ、そんな僕ね、設定なくてもいいかなと思ってるんで、別にそのボタンがいっぱいついてるからってわけじゃないですけど、まあそうだね、強いて言うなら、なんかあれだね、なんかせっかくそんな機能ボタンついてるんだったら、なんかね、スクリーンロックとかでなんかできたらいいね、マウスで。ポチって押したら、勝手にスクリーンロックしてくれるみたいなね。くらいあると、嬉しいんですけどねみたいな感じですかね。ちなみにまだボタン、そのファンクションの設定はしてないんで、本当にそれできんのかどうか僕は知りません。ホイールも、なんか横にね、動くみたいで、なかなかよくできてるマウスだなと思いますけれども。何よりも僕が、あれだったのは、ちょうど手の形にフィットするんだよね。はいはい。で、なんかね、静音タイプみたいなのが、今手元にマウスあるんですけれども、結構クリックの音するでしょ。なんか、音しないやつも落ちたんです。同じモデルで。ただ、なんでしょうね、僕多分ね、これ本当好みだと思うんですけども、ちゃんと押したって感覚ある方の方が僕は個人的には好きなんですよ。なんか静音ってなんかあんま音しないやつ。別に、そんな気になるかなみたいな。まあ、なんか僕は別にそんな気にならないんですけど。まあ気になる人は気になるかもしれないですけどね。なんかね、僕はちゃんと押したよっていう感覚がないと、なんかちょっと不安になるっていうか、なんかマウスって感じしねえなと思って。まあすごい昔っぽい感じ。あえてこの音鳴る方を買いました。なんかね、逆にこれ安っぽい感じしますよね。いや、安いんですけどね、実際こっちの方が。静音タイプの方はもう、100円ぐらいちょっと高かったかな。はい。そんな感じです。はい。もう会社にあるやつはね、もうなんだろうね、普通にこうデスクトップの PC 書いた時に、そのメーカーからついてくるマウスあるじゃないですか。もうあれですよ、あれ。もうね。別にね、それに対しては別にね、なんだろうね、不満がないわけじゃないけど、なんかね、まずね、 光学式ってことで、すごいなんかね、読み取りが悪くなっちゃって。ちゃんとね、一応ちょっとお手入れはしてたつもりだったんですけれども、なんか調子悪くなっちゃってね、なんかもういいやと思って、なんかすげえ使いづらくて、で、何よりもね、握ってる時にすごい手が疲れちゃって。なぜこう一日中使うものですから、やっぱりこう自分の手にフィットしたやつじゃないと、なんかこう気持ち悪いじゃないですか。はいはい。それで買いました。もうなんか、まあ、マウスなんてね、別に家に持って帰ってみたいなのできるんで、もういいや、みたいな。もうなんかもう使わなくなったらもう家で使おう、みたいな感じで。で、L サイズってね、割とでかいんじゃねえって思う。いや、人によってはちょっとでかいかなって感じはしますけれども。まあ、僕的にはどうなのかな ?L でいいのかなっていう気がして。L サイズ。買いました。大きさの割にはでもね、軽くて、いいですよ。今ちょっと家で使ってますけれどもね、いい感じですよ。うん、なんで。まあ、ちょっと、そういうね、小さなところから攻めていこうかなみたいな感じで、別に最終的には PC 買えるみたいなね、そんな野望は僕はないですけども、全然PC は別に今会社なので全然十分ですよ。はい、マウスと、ね、変えられるならキーボードも変えたいけどね。もう誰か反応鈍くなったマウス誰か欲しい人は社内にいたら手挙げてください。僕あげますんで。まあまあいいやいいや。はい、そんなんで。ね、マウス買いましたっていう話でした。もうどうでもいいですね。もうどうでもいい話しましたけども。はい。どうでもいい話、その2。なんか僕結構っていうか、まあ別にそんなあれですけども、今までそんなになんか食べ物を食べてて、なんか体の調子悪くなるとかっていうことあんまりねなかったんですけれども、先日ピザを食べたんですよ。ピザ、別に大したことないです。ピザね、まあ、某ピザハットっていうところのね名前出しちゃったよ。もう名前出しちゃったよ。大丈夫かこれ。もう某ピザハットってところのね、ピザ食べたんです。で、あえてどのピザだったかは言わないけど、どうやらね、ウェブサイトを見る限りなんか人気ナンバー2のピザだったらしいのよ。食べたんですよ。なんかお腹痛くなっちゃって俺ね、なんとなくね、原因に心当たりがあるっちゃあるんですけれども、多分ね、原因はね、なんていうんですかね、糸状になってる唐辛子ってわかります？なんかおしゃれおつな唐辛子なんかあるでしょ。なんか細い糸みたいな、なんかあるでしょ。多分ね、あれかピザの時についてピザ買った時についてきた辛いソースかけるじゃないですか。辛くなるソース、なんかハバネロじゃないですけれども、なんか辛いなんかソースあるじゃないですか。ピザハットのはね、緑色なんですよもうね、多分ね、ピザハットのっていうか、もう別に多分ピザ屋っつって、ピザのあの辛いソースあれなんだっけ、あの緑のなんかよくわかんないやつ、なんか名前出てこないから今でもわかるでしょ皆さんね、わかるでしょ多分ね、それのどっちかだとは思うんですけども、次の日お腹痛くなっちゃって、もう腹痛いもう、なんなんだ、もう、絶対これピザの辛いやつが原因だと思って、すんげえ腹痛くなっちゃって。なんかね、今思ったらそっちのグリーンソースの方が原因なような気がしてきましたね、なんかね。だから刺激物ダメになっちゃったのかな、みたいなね。いや、でもね、普通に辛いカレーとかね、普通に全然食べれますよ。全然いきますよ。やっぱグリーンソースだわ。よくわかんない。あれが原因だと思うな。もうね、現在進行形で若干まだお腹痛い。もうほんとね、ここ1日とかの話ですよ、皆さん、これ。 お腹がもう痛くて痛くてしょうがなくて、もうね、30分ぐらい通りにいましたけどね、さっきまで。もうポッドキャスト1個聞けるわーと思いながら。お腹痛くて痛くてしょうがなかったです。もう本当にマジで。悲惨でしたね。まあ、そんな話でした。どうでもいい話、その3。ね、皆さんからすると結構前の話だと思うんですけども、収録日的にはなんか昨日みたいな話、また若さんその話すんのかって感じですけども、まあ、誕生日だったじゃないですか先日。僕的には昨日なんですけど、なんかまあちょっと誕生日ケーキ買うのはちょっともうあれかなと思ってはいたんですけれども、まあちょっとね、24歳大人ですから、大人ですからってよくわかるんですけど、じゃショートケーキあれかなと思って、今年実は一人自分ご褒美用にタルトを買ったんですよ。なんか人生で初めてじゃないけど、なんかちゃんとしたとこで買うのは初めてかもしれないですね。タルト買いまして、美味しかったですね。札幌の方ならわかるかもしれないですね。フルーツファクトリーって知ってます？どうだっけ、大通りあたりに確か総本店みたいなとこあって、あとまあ札幌市内各地いろんなとこに、あれですよ、札幌駅エスタとか大丸にもあったかな、うん、なんかいろんなとこにイオンとかにもありますよ普通に。そういうなんかケーキ屋さん、まあケーキも売ってるからね、ケーキ屋さん、洋菓子屋さん、はいはい、まあ結構タルトが主力商品ですけれども、でタルト買いまして、なんかいちごタルトと、あとあれです、今パッて名前が出てこなかった、セゾン、タルトセゾンっていう季節のフルーツがいっぱい乗ってるタルト買いまして、まあもうレギュラーメニューの2大レギュラーメニューですよ2つとも。いやタルト美味しいね。なんかケーキよりも僕個人的にもしかしたら好きかもしれないです。いやケーキはケーキで好きなんですけどね、なんでしょうね、タルト独特の食感というか、パイ生地みたいなのがすごい美味しいですよね。まあ、っていうなんかちょっと女子力っぽい話をしましたけど、まあ、全然女子じゃないですけれども、なんか最近そういうなんか甘いものハマってますね。最近でもないですけども、なんかこう洋菓子っていうか、まあ洋に限らないですけどね、なんかこうちょっとシャレオツなお菓子、まあそんなもん食べてるからね、和賀さん。言われるんですよ、和賀さん。太ったね、みたいなね。もうね、いい加減にしなさいってね。今年の年始めになんか、健康に今年は気使いますとか言ってたのは、どこの誰ですかみたいなね。いいんです、ご褒美だから。もうしばらく買わないから。もうしばらく買わないから、もう。説得力ないね。はい、ということで。以上、今日はここまでこの辺で終わりたいと思います。なんかどうでもいい話3本立てでお送りしました。はい。次回は、なんかちょっと新年度っぽい話できればなと思います。はい。次回収録することはね、ちょっと一つ山越えてるはずなんで、ちょっと僕の中で余裕できてきているのかなって感じはしますけれども、どうかな？はい、ということで。まあ、今日はこの辺で終わりましょう。カラーデンスポッドキャストパーソナリティー、わかでした。それでは皆さん、次回までお元気で。さよなら。